に疲れた時の30の言葉。その1、青空を見て美しいと思わなくなれば心に余裕がない証拠。今、心に余裕はありますか？余裕がない時はジレンマがあります。余裕がない時ほど自分の余裕に気づけないことです。心に余裕がない時ほど自分で気づきたいですが、余裕がないためにわからないのです。大丈夫です。こんな時、心に余裕があるかどうかを確かめるシンプルな方法があります。青空を見て美しいと思えるかどうかです。天気が良ければ青空を見上げましょう。青空は世界で最も美しい景色の一つです。どんなに見ても見飽きることはありません。青空を見て何も感じないのは心に異常がある証拠です。何らかの問題があり、余裕がない状態になっています。当たり前の現実が見えなくなっています。青空を見て何も感じなくなれば自分の生活を振り返りましょう。何かの度が過ぎている可能性があります。仕事や勉強に忙しくなりすぎたり、無駄遣いをしすぎたりなどです。素直に現実を受け止め、改善のきっかけにしましょう。いつまでも青空を見て感動できることを持ち続けたいですね。青空は今の心の状態を示す鏡です。心の状態を客観的に調べる手段にしましょう。青空を見て心に余裕があるかどうか確かめる。生きることに疲れた時の30の言葉。その2、SOS を出すのも自己管理能力の一つ。生きるのに疲れやすい人にはある傾向があります。人一倍よく頑張る人なのです。疲れても疲れたと弱音を吐かず真面目に働いています。問題があっても大丈夫と言って強気の態度です。前向きであり常に全力です。一見すれば素晴らしいように思いますが要注意です。SOS を出していないからです。弱音を吐かずに全力だからこそストレスをためやすくなります。そのまま悪化すれば生きることにも疲れてしまい自殺を考え始めるかもしれません。こうなると私もです。疲れた時は正直に疲れたと言ってみませんか。疲れた時は疲れたと言わなければなりません。生きることに疲れたなら正直に生きることに疲れたと言います。勇気を出して正直に言うのです。ひどくなる前に言うようなことです。SOS を出さないと周りの人は気づいてくれません。何らかの SOS を出せば周りの人も気づいて優しくしてくれたり助けたりしてくれるでしょう。一緒に解決策を考えて手を貸してくれるかもしれません。SOS を出すのも自己管理能力の一つです。社会人としてのマナーです。疲れた時は疲れたという。これだけです。勇気を持って言ってみませんか。疲れた時は疲れたと正直に言う。生きることに疲れた時の30の言葉。その3、本来疲れることは素晴らしいことである。人間は本来怠け者です。疲れを避けようとしがちです。階段よりエスカレーターを選びます。歩くより自転車を選び、自転車より車を選ぼうとします。確かに体力は有限です。疲れない方法があるに越したことはありません。しかし、あらゆるところで疲れを避ければいいわけでもないのです。本来疲れるのはいいことです。疲れているのは頭や体をしっかり動かした証拠です。心身をよく動かしたら疲れることができます。筋力が増強されたり、ストレスを発散できたりすることもあります。疲れは否定するものではなく、肯定するものです。夢に向かって一生懸命勉強したり、仕事をしたりすれば必ず疲れます。疲れるような生き方でいいのです。一日の終わりに動けなくなるくらい疲れていればベストです。体力なり、気力なり、全力を発揮することができました。今、疲れていますか？体力が残っていれば、まだ行動できる可能性が残っています。もっと頭や体を最大限に活用して夢に向かって歩みましょう。ヘトヘトに疲れた状態でベッドに入れば、気持ちのいい睡眠が待っています。一生懸命に生きること、気持ちいい毎日が送れるのです。動けなくなるくらい、もっと疲れる。生きることに疲れた時の30の言葉。その4、何とかしたいと強く意識するから未来が変わる。人生では何とかしたいと思う時があります。暗い未来が見えているとこのままではいけない。何とかしなければと思います。早めに手を打つのがいい。しかし、何とかしたいと思った時、うまくいく人とうまくいかない人がいます。うまくいく人には共通点があります。何とかしたいと強く意識してよく行動していることです。なんだ、そんなことかと思いますが、実際にできている人は少ないです。ほとんどの人が軽く思うだけです。考えるだけで具体的な行動が伴っていません。軽く思っているだけでは実現しません。勉強と同じです。教科書をどっと眺めるだけでは頭に入りません。やるぞ、覚えるぞ、理解するぞと強く意識するから覚えられますね。強く意識すればすることは頭が回転して理解力も記憶力もアップします。道を切り開くときに強く意識するのは最重要です。何とかしたいと思うときも絶対に解決策を見つけるぞと強く意識して行動することが大切です。今までも考えていたかもしれませんが、もっと強く意識します。強く意識することが自分に対する力になります。何とかしたいと強く意識するからこそ勇気や努力が出てきます。強い意識を持って行動すればきっとうまくいくでしょう。強い思いが現実になるのです。何とかしたいと強く意識しながら行動する。生きることに疲れた時の30の言葉。その後、空を見るだけで今日の運勢が向上する。今日空を見ましたか？もしまだ見ていないなら今すぐ見てみましょう。余裕がないときは青空を見ても何も感じません。何も感じなくてもやはり青空は見続けたいものです。しないと見るのではなくじっと見つめるのがポイントです。だんだん心境に変化が現れてきます。時間をかけて視界いっぱいに青空を見続けているとだんだん気持ちが明るくなります。私たちは大きな空の下に生きています。空からたくさんの力をもらいながら生きています。明るい光をもらったり空気をもらったり電気をもらったりなどです。力の源である空を見ないのは少し寂しいですね。空は世界で最も美しくて明るい存在です。明るくて美しいものを見るから気持ちも明るくなります。心に余裕があるときに空を見るのではありません。空を見るから心に余裕ができます。空を見るのは神社の前に行くようなものです。神秘的な存在に顔を向けることで神様も振り向いてくれます。一日に一回は空を見ましょう。空は毎日見るものです。毎日空を見る習慣をつけることで心に余裕ができます。毎日空を見るだけで今日の運勢が上がります。一日に一回は空を見る習慣をつける。生きることに疲れた時の30の言葉。その6、大きな間違いでよかった。大きな間違いより小さな間違いの方が危ない。大きな間違いはいいのです。大きな間違いは明らかに間違いだと分かるため逃げようがありません。申し訳ない気持ちでいっぱいになり本気で反省します。自分の言葉、行動、あり方などを見直して徹底した改善をすることになります。確かに間違った事実は残念ですが、きちんと反省ができるため希望があります。危ないのは小さな間違いです。器用な人ほど要注意です。器用な人間は間違っても作るのがないため小さな過ちでその場をしのぎます。小さな問題で済ませることはいいことのように見えますが危ないです。小さな間違いでよかったとほっとすると反省しようとする気持ちになりにくいです。問題があってもほったらかしになりがちです。記憶にさえ残らないこともあります。小さな間違いは本気で反省するきっかけになりにくく成長が中途半端になるのです。最近小さな間違いだったことを思い出してみてみましょう。ヒヤリとした経験です。小さな間違いでよかったとほったらかしにしていませんか？もし心当たりがあれば今ならまだ間に合います。徹底的に反省と改善をして見事起こらないように対策を立てましょう。小さな間違いこそ意識をして反省する。生きることに疲れた時の30の言葉。その7、違和感の解消は追加するように減らしてみる。あるところに自分の部屋の違和感を抱く女性がいました。人通りの数は揃っていますが何か違和感があります。部屋がしっくりこないな。家具が少ないせいだろう。そう思って家具屋に行きおしゃれな家具を購入しました。部屋は少し華やかになりましたがまだ違和感があります。部屋が小さくなもう一つ家具が欲しい。また家具屋に行き別の家具を購入しました。部屋に活気が増えましたがまだ違和感があります。まだ足りない気がする。ここでもう一つ家具があるかどうかな。そう思ってまた家具屋に行き別の家具を購入しました。これが何度か続きました。もう一つだな。もう一つ。さあこれから使う家具が欲しい。あと一つ家具があれば雰囲気が良くなる。その結果部屋はどうなったかというとめちゃくちゃになってしまいました。家具にたくさんの金を使ってしまいローンの返済に苦労です。ローンの返済のため今度は部屋に置いてあるものを売ることにしました。いらないものをどんどん売ると部屋がシンプルになりました。すると違和感がなくなったのです。違和感の解消のために随分回り道をしてしまいました。違和感があるとき何かを増やせば解消するだろうと思いがちです。足りないから違和感があると思うのは早がてんです。増やすことでうまくいくこともありますがリスクがあります。物を買うお金が必要になり置く場所が取れます。違和感を解消するときは追加する前に減らしましょう。増やすのは大変ですが減らすのは簡単です。減らすとシンプルになり違和感が小さくなることがあります。シンプルが一番です。減らしてもうまくいかなければ改めて増やせばいいのです。違和感があるときは追加の前に減らしてみる。生きることに疲れた時の30の言葉。その8、あらゆる失敗はいつか笑い話になる。笑えるようになったとき乗り越えたことになる。失敗した話は全て笑い話になります。全く笑えない、一ミリも笑えない、笑い話のことが記憶から消し去りたいと思うかもしれません。失敗は笑いと対極であるように思います。 人生に影響を与えることの大失敗もあるでしょう。ひどい失敗であればあるほど思い出すのさえ抵抗を感じ、笑い話にするのは不可能であるように思われます。しかしどんな失敗も時間の中ではいつか笑い話にできます。これは 100% です。悲しみも落ち込みもあらゆる心の傷は時間がいいやしてくれます。冷静になると失敗を客観視できるようになりますと滑稽であることに気づくのです。結局のところ失敗とは滑稽な出来事です。この事実に気づくことです。泥棒にあった話も財布を落とした話も大きな流入した話もいつか笑い話になります。無駄な買い物をした話も仕事に落ちた話も失恋で大泣きした話もいつか笑い話になります。仕事のミスで上司に叱られた話も就職転職に失敗した話も事業に失敗した話もいつか笑い話になります。どうしても笑えない、笑い話にするのは不可能という人もいるでしょう。笑い話にできないのではありません。まだ笑い話にできないだけです。自己焦燥というだけです。取り返しのつかないトラブルであれば笑い話にするのは不可能に思いますが、それでもいつか笑い話にできます。まだ気持ちを引きずっていたり自分の中で消化できていなかったりしていると笑いたくても笑えません。今しばらくお待ちください。もう少し時間があればあなたの中で消化され見方や感じ方が変わってきます。笑えるようになった時乗り越えたことになります。ですから失敗してもくよくよしないでください。くよくよしたところで何か良くなるわけではありません。その時はショックですが遅かれ早かれ笑い話になるのですから、くよくよして落ち込むだけ損です。笑い話のネタができたと思えばいい。笑い話になるのはいつ頃かな、来年の今頃は笑い話になっているといいなと期待しながら待つといいでしょう。失敗を笑い話にすることが人生の醍醐味です。ショックだけど笑い話のネタができたねと思えば落ち込みからの立ち直りも早くなります。あらゆる失敗はいつか笑い話になることに気づく。失敗したら笑い話のネタができたと喜ぶ。生きることに疲れた時の30の言葉。その9、私たちはみんな余命宣告をされている。余命宣告という言葉があります。重い病気で治療の施しようがないとき、病院の医師から残りの命について聞かされます。余命はいくらでもありません。もってあと半年ですなどと言われます。余命を宣告された人の行動は意外にも前向きです。自暴自棄になるより残り時間を楽しもうとする生き方が多いものです。泣いたり悲しんだりした後は覚悟を決めたかのような生き方になります。どうしても治らない病と分かっていますから、死ぬ前に残り時間を楽しもうとします。家族との時間を過ごしたり思い切って旅行したりするでしょう。今までお世話になっていた人に手紙を書く人もいれば、死んだ後のために遺産管理について考える人もいるようです。余命を宣告するのは本人のためです。人に最後の活力を与える力があります。ただし余命宣告は重い病の人だけ宣告されるものではありません。本当のことを言えば私たちはすべて余命宣告されています。私たち全員死と言われない事実があります。本当は生まれた瞬間に人生から余命はいくらでもありません。もってあと80年ですと余命宣告されています。人生を80年と仮定すると20歳の人の余命は60年です。30歳の人の余命は50年です。40歳の人の余命は40年です。余命がないため実感が薄いですが、すべての人に確実な死があります。余命があるのは確かです。自分は余命宣告されていると思うことです。余命宣告されている時間ができた瞬間、今この瞬間から生き方が変わります。死を意識することは人生を意識することです。無駄な我慢はやめて、やりたいことをやり、悔いのない人生を得ようと思うはずです。どうせ最後は死ぬのが分かっていますから、死ぬ前に生きている時間を楽しむことが大切です。家族との時間を過ごしたり、思い切って旅行したり、お世話になった人に手紙を書いたりしてみましょう。余命があるうちに残りの人生を悔いなく生きるのです。自分も余命宣告されていることに気づく。生きることに疲れた時の30の言葉。その10、ひどいネガティブ思考の人ほど人生挽回のチャンスがある。何を言ってもネガティブに考える人がいます。自分より優れている人を見て、自分はなんてダメな人間なのだろうと落ち込みます。雨が降る様子を見て、私の人生を天気が邪魔しているようだと勝手に暗いことを考えます。悪いところや暗いことを考える天才です。大丈夫です。実はひどいネガティブ思考の人ほど救いやすいです。ネガティブ思考は癖です。癖はもともとある先天的なものではなく、後天的に身についたものです。癖は心だけで必ず直せます。何でもネガティブに考える癖がある人は救われます。何でもネガティブに考える癖があるのですから、何でもポジティブに考える癖もできるはずです。発想を180度変えるだけです。癖がつきやすいという優れた素質があるのですから、ネガティブからポジティブに変えるだけです。悪いところを探す癖と、いいところを探す癖に変えましょう。自分より優れている人を見て、素晴らしいところを見つけたぞ。ぜひ参考にしようと思えば元気が出てきます。暗いことばかりを考える癖は明るいことを考える癖に変えましょう。雨が降っている様子を見て、雨の音は癒されるなと思えば、イライラした心が落ち着いてきます。大したことはありませんね。逆に考えるだけです。できると信じて癖を逆にしてみましょう。ひどいネガティブ思考だからこそ人生挽回のチャンスがあるのです。ネガティブ思考の人は考える癖を逆にする。生きることに疲れた時の30の言葉。その11、自分が助かりたければ誰かを助ける。辛い、苦しい、悲しい。そういう時は誰かを助けましょう。もちろん、助けることの十分な余裕はないかもしれませんが、できる範囲で構いません。助かりたいのは自分だと思いますが、ここが大切です。人を助けると不思議な現象が起こります。いいことが2つあります。まず1つ目のいいことは、自分の精神的な苦しみが軽くなることです。自分が苦しく感じるのは、注意な自分に結びているからです。自分のことばかり考えているから、自分の痛みが強調されます。人を助けようとすると、自分から注意が添えるため、痛みが軽くなったように感じるのです。二つ目のいいことは、元気がもらえることです。助けることができれば、相手から喜ばれたり、感謝されたりします。ありがとう、助かった、優しいね、と嬉しいことを言われます。明るい言葉によって、自分の気力になり、元気になります。自分が生きている存在感が感じられます。自分に自信がついてきます。落ち込んでいた自分の気力が現れます。人を助けようとすることで、結果として自分が助かるのです。自分が助かりたければ、身近な人を助ける。生きることに疲れた時の30の言葉。その12、3分残す人は人生で多くのチャンスを逃す。3分残す人は人生で多くのことを成し遂げる。3分の時間があると聞いたときどう思うかです。3分と聞いたとき3分しかないと思う人はその時間ぼーっとします。時間が短すぎるためやることはないと思います。しかし3分は本当に短い時間でしょうか。考え方の問題です。短い時間とはいえ何もできないわけではありません。人生は小さなことの積み重ねです。短い時間には小さな行動ができます。3分は180秒。例えば180秒もあれば今度1ページか2ページくらいは読み進められるでしょう。今日の予定やこれからの予定を少し考えることもできます。目をつぶって小さな休憩時間にすることもできます。3分には3分内の活用法があります。3分を生かすか殺すかは自分次第です。3分を生かせば人生で多くのことを成し遂げられます。3分を殺せば人生で多くのチャンスを逃します。小さな積み重ねが人生で大きな差を生み出します。3分に対する考え方と行動で人生が決まるのです。生きることに疲れた時の30の言葉。その13、過去に失敗しても今の自分には関係ない。過去と今の自分は違うから。過去の失敗にとらわれることがあります。過去にした失敗と同じ状況になった時、また失敗するのではないかと思います。うまくいった過去よりうまくいかなかった過去の方が長く引きずる傾向があります。確かに過去の失敗のせいで恐怖を感じることでしょう。しかし過去に失敗しても今の自分には関係ありません。過去と今の自分は違うからです。今の自分はもう過去の自分とは違います。過去は未熟だから失敗しましたが、時が経ちかなり成長した今の自分がいます。今の自分なら失敗することなく乗り越えられるはずです。過去の失敗を乗り越えるのが人生です。今度こそうまくいくはずです。過去と今の自分は違うことに気づく。生きることに疲れた時の30の言葉。その14、自分に自信がないのではない。自信の元を心がけていないだけ。自信がない人に本当に足りないのは自信ではありません。自信の元をすることだけです。自信の元をきちんと心がけていますか。自信の元をすることができないのは自信の持つ以前の話です。自信の元をすることだけを否定していると自信は持てません。物事をうまく進めるには前向きな姿勢が必要です。自信を持ちたいという前向きな姿勢があるからこそ行動します。行動するから勝ったりうまくいったりして自信がつきます。自分を信じるのは積極的になるものです。自信がない時ほど自信の元を心がけましょう。まず自信をつけようとする気持ちを奮い立たせることが大切です。もっと良くなるぞ、やればできるんだと自分に言い聞かせることで力が湧いてきます。強気になり、やる気や元気が出てくるのです。自信を持つ前に元をすることだけが必要なのです。自信の元を心がける。生きることに疲れた時の30の言葉。その15、夢は叶えにくいから価値がある。夢を叶えることができれば幸せいっぱいになるだろうと思います。もちろん幸せいっぱいになりますが、夢の本当の価値はそこではありません。プロセスを通して得られる成長です。夢を叶えるためには数多くの困難を乗り越える必要があります。 伝統を重ねたり精神の向上を心がけたり人を説得したりなどです。そのプロセスを通して何が手に入るのかというと、3つの成長です。精神的な向上、技の向上、肉体的な向上です。夢は叶いにくくて当然です。簡単に叶えられるなら夢の意味がありません。叶いにくいからいいのです。叶いにくいほど大きく成長もできる可能性を秘めています。時間がかかり大変だから価値も大きくなります。叶いにくいと思ったら正解です。夢に向かう努力を続けることで価値だけでなく成長した自分も手に入れることができるのです。叶いにくいからこそやる気を出しましょう。叶いにくい夢を喜ぶ。生きることに疲れた時の30の言葉。その16。人生は味噌汁。おいしいのはそこに溜まっている。味噌汁を吸っていくとそこにたくさんなって驚くことがあります。味噌汁の具は表面からはよくわかりません。おいしいのはそこに溜まっています。大きな具であることの重みがあるためそこに溜まりやすいものです。しかも思ったより大きな具がたっぷりあって驚くのです。人生も味噌汁のようなものです。表面だけを見て何もないと素通りしていませんか。その確認では不十分です。不自然なこと表面に何もなければ一度立ち止まってきちんとそこまで確かめましょう。おいしいこと表面からは見えずそこに溜まっています。表面からは何もないように見えるほど大きな具がそこにたっぷり溜まっているかもしれません。何もないと思えるところほど何かあるのではないかと考える習慣が大切です。表面に何もないと思ったらおいしい具を見つけるチャンスなのです。表面に何もないと思ってもそこまできちんと確かめる。生きることに疲れた時の30の言葉。その17。人の血管の長さはなんと地球2周半。人の体全身には血管が張り巡らされています。足の先から頭のてっぺんまでほとんど隙間なく密に張り巡らされています。血管は3種類あります。動脈、静脈、毛細血管です。これらの血管を全て合わせるとどのくらいの長さになるかご存知ですか。なんと全長で10万キロメートルです。地球の赤道を2周半できる長さです。すごい長さですよね。最も細い毛細血管は赤血球より小さくなります。赤血球より細い血管の赤血球はどうやって通り抜けるのでしょうか。赤血球はこんにゃくのように柔らかいため細長い形に変化して細い毛細血管を通り抜けることができるのです。ちなみに血液が全身を消滅する時間はおよそ1分です。1分で地球を2周半しているわけです。心臓から送られた血液が体全身の巡り、血液は酸素、栄養、水分などを細胞に運びます。細胞から出された二酸化炭素や老廃物などを取って尿などとして体外に運び出します。おかげで手足が動き、脳が働きます。素晴らしい体の神秘です。私たちは神秘的な力によって今ここに生きています。生まれた時から当たり前のようにある体ですが感謝しなければいけませんね。ありがとう血液さん、血管さん、これからもよろしくお願いします。体に秘められた神秘的な力に気づく。生きることに疲れた時の30の言葉。その18。一生で心臓が送り出す血液は石油から1石分。人の体の血管を全て合わせるとなんと地球2周半にもなります。すごい長さですね。神秘的な出来事はすでに私たちの体の中で起こっています。では心臓が送り出す血液の量は一生でどのくらいの量になるのでしょうか。1分間に送り出す血液量はおよそ 5.5 リットルです。1日に送り出す血液量はおよそ 8000 リットル。2リットルのペットボトルが 4000 本です。1本200リットルのドラム缶に換算するとなんと40本に相当するのです。40本のドラム缶が並んでいる様子を思い浮かべればいかに量が多いか想像できるでしょう。ではもし80年に来たとすればどのくらいになるのでしょうか。およそ2億3000万リットル。これは石油単価1石分に相当します。石油単価1石分の石油があれば何でもできます。大きな船に乗った気分で人生は芋ではありませんか。私たちの体には石油単価が眠っているのです。体の中に眠る石油単価に気づく。生きることに疲れた時の30の言葉。その19。辛い時はお酒を飲み込む。疲れやストレスが溜まった時何をしようとしますか。手紙手を出しやすいのはやはりお酒ではないでしょうか。お酒を飲むと意識がぼんやりしていい気持ちになりますね。血行が良くなりストレス発散にも役立ちます。一時的ではありますが辛い現実を忘れることもできます。しかしこれはあくまで適量の場合の話です。気分転換やストレス発散に効果的なアルコールとはいえ度が過ぎると状況が一変します。二日酔いになったり健康を害したりなど辛い現実が余計にひどくなることがあります。辛い現実から逃げようとして現実がさらに悪くなるのでは意味がありません。とりわけ辛い時ほどお酒の量も増えやすいため注意が必要です。辛い時はお酒より今夜おすすめです。言葉もアルコールと同じように気持ちよく言えます。本を読めば力強い言葉や文章にたくさん出会います。いい言葉だと思うとき元気とやる気が出てきます。いい話だと思うとき勇気と希望が出てきます。アルコールとは違い今夜いくら読んでも健康を害することはありません。考え方がポジティブになり問題解決の明暗が思いつきます。現実的な改善に向かいやすくなります。辛い時何に酔うかで人生が決まるのです。辛い時はお酒を飲むより今夜読む。生きることに疲れた時の30の言葉。その20。朝に歯磨きをすると一日が充実する。歯磨きは一日に何回するタイプですか。夜の歯磨きとは違い朝の歯磨きをしない人は多いのではないでしょうか。できれば朝の歯磨きをお勧めします。忙しい朝にそんな暇はないと思うかもしれませんが、一日のリズムを決める大切な習慣です。口臭予防や虫歯予防の意味もありますが、もう一つ大切な効果があります。もし機会があれば朝に歯磨きをする一日とそうでない一日を比べてみればすぐ分かります。朝に歯磨きをした方が気持ちのいい一日を送ることができるでしょう。なぜでしょうか。朝の歯磨きには気持ちを落ち着かせる効果があるからです。朝だからこそゆっくり歯磨きをしましょう。少し時間が余分にかかりますが、いつもより数分だけ長くなる程度です。朝の数分間で一日全体に影響を及ぼすのですから価値があります。歯磨きをゆっくり上下左右に動かすことで朝の体操と同じです。朝は新しい気持ちが次第に落ち着いてきます。歯磨きほど気持ちのいい口当たりで気分が爽やかになります。気持ちが安定することで朝の内が小さくなり落ち着いた気持ちで一日が始まります。朝の歯磨きは心を落ち着かせる意識です。人生を豊かにする習慣として取り入れてみませんか。人生を豊かにする習慣として朝の歯磨きをする。生きることに疲れた時の30の言葉。その11。最上位と最下位の芸能人はどちらも一流。危ないのは中間層。季節のためにマスメディアが発表するタレントランキングで面白い結果を目にすることがあります。好きなタレントランキングと嫌いなタレントランキングに同じタレントがランクインする結果です。好きと嫌いは正反対です。しかし言葉の意味は正反対でも現実は同じです。大活躍できる人は目立つため多くの人から好かれやすい反面、多くの人から嫌われやすい傾向があります。好感度が上がるにつれて嫉妬する人も増え嫌われやすくなります。人を生み出すという意味ではどちらも同じです。大好きと言われるタレントは芸能活動に力が入っている証拠です。大嫌いと言われるタレントも芸能活動に力が入っている証拠です。つまり最上位と最下位は芸能人としてはどちらも一流です。実力としてはほとんど差がないのです。危ないのはランクインされていない中間層のタレントです。中間だから生き残りやすいと思いますが、好きとも嫌いとも言われない状態は記憶にも残っていない状態です。芸能界から一番消えやすいのです。私たちの現実でも同じです。大嫌いと言われたら喜びましょう。芸能界と同じです。大嫌いと言われるのはきちんと現実の活動に力が入っている証拠です。嫌いと言われればネガティブな言葉に目が向きますが、味方もいるはずです。嫌われる人が多い反面、賛成してくれる人も多いことでしょう。落ち込むことはありません。大嫌いと言われるほど一流なのです。大嫌いと言われたら喜ぶ。生きることに疲れた時の30の言葉。その20に、暑さと寒さは同じ意味。暑くなる人ほどすごくクールになる。クールな人になりたいですか。クールとはかっこいい、生かしているという意味です。クールになるのは簡単です。クールになりたければ暑くなりましょう。暑さと冷たさは言葉の意味としては正反対です。言葉の意味は正反対でも現実では同じ意味です。勉強でも仕事でも何でもいいですから、一つのことに夢中になります。がむしゃらになります。情熱のままに物事に打ち込んで徹底的に安くなるとクールだねと言われるようになります。何かが安くなっている人はかっこいいです。と、安くことが安くなれば超クールだねと言われることでしょう。人生とは面白いですね。クールな人になるために安くなる。生きることに疲れた時の30の言葉。その13。感情に継承をつけて擬人化すると感情が和らぐ。感情は実態が分かりにくいから扱いにくいです。もやもやしているからどうしていいのか分かりにくいものです。こんなことこそ継承の出番です。継承も使い方次第で人生に活かせます。継承は本来人につけるものです。見なくちゃ見なくちゃです。継承の使い方を応用します。辛い感情に悩んでいるときは感情に継承をつけてみましょう。継承をつけて擬人化するともやもやしている感情の実態が捉えやすくなります。例えば、イライラしたときは、イライラさん、いらっしゃい。今日はどうされましたかと考えてみましょう。頭の中にそういう人が訪問してきたのだと考えます。焦ってきたときは、アスリさん、こんにちは。 お忙しそうですね。もう少し落ち着きませんかと考えてみましょう。落ち込んだ時は落ち込みさん、おはよう。もっと元気を出してよと励ましましょう。形状をつけて感情を人になぞらえます。人のように叩いたり落ち着かせたり元気づかせたりします。自分と感情とが別々にいるかのように感じられ冷静になります。形状も使い方によっては感情を和らげる道具になります。感情に形状をつけて語りかけていくうちに辛い感情がだんだん和らぐのです。辛い感情は形状をつけて和らげる。生きることに疲れた時の30の言葉。その14。人生はトランポリン。一度下に下がらないと上に飛べない。トランポリンをご存知ですか？起源は中世のサーカスと言われていますが、正式に開発したのはジョージ・ニッセンというアメリカ人です。今では運動器具や遊具としておなじみですが、世界に広まったのは意外な歴史事情があります。運動器具や遊具として普及したのではありません。第二次世界大戦中、アメリカの軍隊の訓練器具として使われたことで広く普及した歴史があります。例えば、兵士が高いところから飛び降りる時です。怪我をしないように受け皿としてトランポリンが役立ちました。トランポリンが世界中に知られるようになり、運動器具や遊具になって今の形になりました。なかなか意外な歴史ですね。トランポリンを使って遊んだことはありますか？トランポリンで飛ぶ時は最初のポイントです。いきなり上には飛べません。まず一度下に重心を落としてからその弾力で上に跳ね上がります。下に重心を落とすほど上に大きく跳ね上がれるようになります。何度かジャンプを繰り返すとだんだん高いところに飛ぶようになります。人生もトランポリンです。人生ではある時期記録を打ち込むことがあります。できなくなった、わからなくなった、下がってしまったなどです。下がったのはむしろチャンスです。一度重心が下に下がることで弾みを捨てています。落ち込んだら上に向けて跳ねましょう。落ち込んでいる分いつもより大きく上に上がることができるのです。落ち込んだ時はトランポリンに乗っている気分で跳ね上がる。生きることに疲れた時の30の言葉。その20を。大変な時期は深い友人を作るチャンスでもある。受験のことは一生のことになります。受験を一緒に乗り切った友人とは受験が終わってからも長く続くものです。受験という困難のおかげです。受験という同じ目標に立ち向かい同じ苦しみを一緒に味わうことで一体感が生まれます。泣いたり笑ったりしながら一緒に乗り越えた思い出が二人の関係を深めます。気持ちが一つになり友情が一気に深まるのです。困難を一緒に乗り越えた友人は一生の友人になります。単に知り合って仲良くなった友人よりはるかに長く続きやすい仲になります。大変な時期も悪いものではありません。見方を変えれば深い友人を作るチャンスです。大変な時期ですが友情を深める時期とも考えてみましょう。大変であることを励ましや協力し合う機会が生まれ友情も深くなります。キーフレーズは一緒に乗り越えようです。お互いに励まし合えば気力が生まれ大変な時期もきっと乗り越えられるでしょう。乗り越えた時は達成感だけでなく深い友情も得ることができます。一生の友人を作る大切な時期なのです。大変な時期は一生の友人を作る時期だと考える。生きることに疲れた時の30の言葉。その16。肉眼の視力より心の視力を持とう。心の視力を持っていますか？私たちが一般的に言う視力とは肉眼の視力を言います。肉眼の視力は物体の位置、形状などを見分けるの能力です。しかし視力とはいえ肉眼の視力だけではありません。心の視力もあります。心の視力とは相手の心を見る力のことです。どのくらい近くまで相手の心を正確に感じることができるかということです。自分の言葉に考え相手の気持ちを考えない人は心の視力が弱い状態です。心の視力が高い人は相手はどんな気持ちになっているのだろうか、どう接すればいいんだろうかと考える余裕があります。相手の心を感じることができればふさわしい言葉や態度も分かり人間関係がスムーズになります。トラブルを未然に防いだり喜んでもらったり楽しませたりできるようになります。自分の気持ちも大切ですが相手の気持ちも考えましょう。心の視力は人間関係に必要な大切な視力です。使うことを鍛えられます。心の視力は未来を明るくする力があるのです。心の視力を持つ。生きることに疲れた時の30の言葉。その17。相手をきちんと理解するためには顔内まで見ることが大切。相手の顔ばかり見ていませんか？もちろん人と会った時はまず相手の顔を見るのが基本です。表情や顔色などを見ることで相手の調子や気持ちがよくわかりますね。顔をきちんと見て話ができるならば素晴らしい。顔をきちんと見て話ができるならもう一つ心がけたいことがあります。顔内も見るように心がけてみましょう。髪型、靴、アクセサリーなどです。顔内を見ることで顔だけではわからないことが次々と見えてきます。少しおしゃれをしていれば今日はいつもと違うねと気の利いた人と言えるようになります。いつもより髪型が崩れていれば調子が悪いのかな、何か自分にできることはないかなと考えることもできます。アクセサリーを見るとその人のなりたい自分が反映されているものです。顔内をきちんと見ることでその人となりがよくわかるようになります。相手をきちんと理解するためには顔内まで見ることが大切です。顔内を見ることで相手の気持ちがよりわかるようになり人間関係の助けになるのです。人と会った時は顔内も見てみる。生きることに疲れた時の30の言葉。その28。不完全燃焼の人生より完全燃焼の人生。私たちが目指すべき人生は完全燃焼です。一つ残らず全力を出している状態です。燃え尽きたと悲観する人がいますが悲しいことではありません。完全燃焼しているのですから燃え尽きた自分を止めてやりましょう。むしろ危ないのは不完全燃焼です。不完全燃焼をすると巣や一酸化炭素などが生じて黒い煙になります。黒い煙を出しながら燃えるのは最も醜い燃え方です。発熱量も完全燃焼する時より小さくなります。人生も不完全燃焼すると心残りができます。燃えるなら不完全燃焼より完全燃焼です。最終段階まで燃え尽きると意外にも綺麗な煙になります。透明に近い白い綺麗な煙になります。最も高い温度で綺麗に燃えます。肉体も他にも精神も持てる全てをやりきるぐらいの気持ちが大切です。完全燃焼の人生が理想です。完全燃焼をすると美しい煙になるのです。完全燃焼の人生を目指す。生きることに疲れた時の30の言葉。その19。予定表は本棚と同じ。いっぱいに詰め込みすぎない。収納のコツは 100% まで詰め込まないことです。100% はアウトです。例えば本棚です。綺麗に詰め込むとたくさん収納できますが理想的ではありません。本棚に本の隙間なく 100% の状態で詰め込むと本の出し入れに苦労します。出し入れするときに無理な力が加わり本が破れることがあります。必要なのは余裕です。 20% くらいの余裕を持たせることで本のスムーズに出し入れできます。予定表も本棚と同じです。いっぱいに詰め込みすぎるとアウトです。詰め込みすぎると自分の余裕がなくなります。時間や気持ちに余裕がなくなるとそれぞれの予定を丁寧にこなすことができなくなります。忙しいのは結構ですが忙しすぎるのはかえって毒です。いっぱいに詰め込みすぎないことです。本棚の収納のように 20% くらいの余裕を持ちましょう。予定なしという予定を作りませんか？予定なしも予定の一つです。何も予定を作らないことでリラックスしたり雑用の時間に使ったりできます。予定表の空白が人生に豊かさをもたらすのです。予定なしという予定を作る。生きることに疲れた時の30の言葉。その30。私たち人間は生きているのではなく生かされている。私たちは生きているという表現をよく使います。食べたり体を鍛えたりなど自分の意志や力で人生を進んでいるため生きているような気がします。しかし本当に自分の力で生きているのかというと誤解があります。生きている状態のことをたどると自分の力で行っていることはありません。自分の意志と力で仕事や勉強をしたりしますがそうした表面的な話ではありません。命に関わるもっと根本的な部分です。例えば心臓は自分の力で動かしているわけではなく勝手に動いていますね。皮膚の新陳代謝も自分の意志とは関係なく勝手に行われています。髪の毛も自分の力で伸ばしているわけではなく勝手に伸びています。食事で食べたものもいや腸などによって勝手に消化や吸収されます。眠っているときは呼吸しますが自分で意識をしているわけではありませんね。命に関わるような重大なことほど勝手に行われています。さらに元をたどると私たちの体の設計図 DNA に行き着きます。 DNA とは人の体を作るための設計図です。そんな DNA ですが人間が作ったり設計したりしたわけではありません。私たちの原点をたどると大いなる神秘的な力に気づきます。生まれたときから当たり前のようにある命と肉体ですが実際のところ生かされているという状態です。このことがわかると命に対する感じ方も変わるはずです。ありがたく使わせていただきましょう。生かされている貴重な命なのです。生きているのではなく生かされていることに気づく。生きることに疲れた時の30の言葉。まとめ。その1。青空を見て心に余裕があるかどうか確かめる。その2。疲れた時は疲れたと正直に言う。その3。動けなくなるくらいもっと疲れる。その4。何とかしたいと強く意識しながら行動する。その5。1日1回は空を見る習慣をつける。その6。小さな間違いこそ意識をして反省する。その7。違和感があるときは追加の前に減らしてみる。その8。 人生が嫌になったら歴史の勉強をして答えを見つける。その9、自分も余命宣告されていることに気づく。その10、ネガティブ思考の人は考える癖を逆にする。その11、自分が助かりたければ身近な人を助ける。その12、3分なれば3分でできることをする。その13、過去と今の自分は違うことに気づく。その14、自信を持とうと心がける。その15、叶いにくい夢を喜ぶ。その16、表面に何もないと思ってもそこまできちんと確かめる。その17、体に秘められた神秘的な力に気づく。その18、体の中に眠る石油感覚に気づく。その19、辛い時はお酒を飲むように本を読む。その20、人生を豊かにする習慣として朝の歯磨きをする。その21、大嫌いと言われたら喜ぶ。その22、クールな人になるために熱くなる。その23、辛い感情は軽症をつけて和らげる。その24、落ち込んだ時はトランポリンに乗っている気分で跳ね上がる。その25、大変な時期は一生の友人を作る時期だと考える。その26、心の視力を持つ。その27、人と会った時は顔内も見てみる。その28、完全燃焼の人生を目指す。その29、予定なしという予定を作る。その30、生きているのではなく生かされていることに気づく。